STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は平取町茅野茂二豚にアイヌ資料館館長の茅野茂さん。今日の講座は自己紹介の2回目、出身地村の尋ね方答え方についてお送りします。
イランカラプテー茅野茂です。まだ今日も一緒に勉強しましょうね。
イランカラプテー吉田真理子です。今日はレッスン6、自己紹介の2回目、出身地の尋ね方答え方についてです。茅野先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、先週も言いましたが、自分の村を言い、そして自分自身の氏、素性を言うということはとても大事なことであります。それで古いことの方へちょっと言っておいた方がいいんだけれども、はい、北海道のアイヌ語の地名のことちょっと触れておきます。今から約150年昔に、松浦武四郎という三重県三雲町出身の探検家が北海道中を歩いております。その時にアイヌから聞き飽きしたアイヌの地名が約9000箇所、それで二豚にどのぐらい残っているかといえば、二豚にで14箇所です。そうすると残っているというのは武四郎を書き残した分、私大正15年生まれの茅野茂が調査してみたら72箇所あります。簡単に推定して、逆に推定してみると9000箇所の5倍はあるでしょう。4倍から5倍、そうすると国45、4万から5万箇所北海道でアイヌ語地名があります。それでアコタヌフマクアエー、あなたの村は何と言いますかということ、アコタヌフ、あなたの村は何と言いますか。クコタヌフニプタイテコラエ、ニプタイというのはこのニブタニの古い地名です。ニブタニの古い地名2つあります。キニプタイとニプタイという地名があります。キニプタイ中のカヤワラのことです。ニプタイ中のは林です。でどうしてそのニブタニがすごい密林であったかといえば、ビラトリで藤原食堂という食堂があって、そこの社長がニブタニ北海道中歩いて、ニブタニぐらいカツラ抜きのいいところはない、珍しいから記念に引かした、小引きに引かしたいた、これこの通り今でもあそこの食堂に幅1メーターなんぼの1枚板のカツラの判断があります。そういうことで、それぞれ地名というのは行ってみなくてもその場所の地形が分かるようにアイヌは地名をつけています。ではアコタヌフマクアエ、クコタヌフニプタイセコラエ、エコタヌフマクアエ、クコタヌフニプタイセコラエ、その辺を一緒に勉強して少し次へ移っていきましょう。いいですか。アコタヌフマクアエ、
アコタヌフマクアエ、
クコタヌフニプタイセコラエ、
クコタヌフニプタイセコラエ、
エコタヌフマクアエ、
エコタヌフマクアエ、
クコタヌフニプタイセコラエ、
クコタヌフニプタイセコラエ。
ということで、先週も言いましたが、あと、えとのその使い分け、継承と普通の言葉ということですから、その辺を覚えておきましょう。もう一回言うよ。アコタヌフマクアエ、
アコタヌフマクアエ、
クコタヌフニプタイセコラエ、
クコタヌフニプタイセコラエ、
エコタヌフマクアエ、
エコタヌフマクアエ、
クコタヌフニプタイセコラエ、
クコタヌフニプタイセコラエ。
そしたらマキちゃん、アコタヌフマクアエ、
アコタヌフニプタイセコロアエ。
はい、次、今度ルミコ、アコタヌフマクアエ、
アコタヌフニプタイセコロアエ。
はい、今度シロウ君、エコタヌフマクアエ、
スコタヌフニプタイセコロアエ、
うん、そういうふうに言うわけですね。それでちょっとこのコタヌフという単語の解説へ入りますけれども、コタヌフ集落村落村、コタヌフエコタヌフ、エコタヌフというのは、このフというのはエコタヌフマカエって、あなたのこのフという言葉をつくことによって、あなたの村は何々は何々のというふうにこのフは使われるけど、ただ一言で使うんでなくて前後の言葉によって、このエコタヌフマカエ、あなたの村は何というのという時に和を使う、フを使います。マックはどんな、なんとというふうに、家は言う話をする、セコロというのはと言うと思う時のとになります。で、右上上がっていくと、これピラウトル、ビラトリというのはハヨピラとクオピラの間にできた村ということで、ピラウトル、賭けと賭けとの間の村。オサチナイ、川がいつも、いや、オサチナイ沢が猿川本流まで流れ出ないで、途中で吸い込まれてしまうので、お沢尻、さっ乾く、苗はさ、オサチナイと言います。匂い、匂いというのは、今匂い本村というところが匂いと言われていますが、匂い本村の村から抜き別の方へ坂降りたところは、流木がいつも山ほどたまる。そこはアイヌの焚き木をもらって、そこから集めてきて暮らせたので、焚き木のある場所というので地名になりました。ニナ、ニナというのは、その大昔に津波があって、その津波の時に畳一畳ぐらいのヒラメという魚、アイヌ語でニナチュンです。その魚が干からびていたので、それでニナという地名をつきつけたと聞いております。ヌッキベツ、ビラトリ町内ヌキベツ、これはちょっとわずかな雨降ってもすぐに川が濁るので、ヌッキペック、ヌッキというのは濁り水のことです。ペックは川です。これちょっと余談になりますけども、バチラ辞典に単語を似た汁のことヌッキと出ていますが、それは間違いで、川の流れの濁りはヌッキ、それから単語を似た汁のことは死と現れというんで、そういう時濁っているのを間違ってそういうふうに出ていたのも見た記憶があります。川、ちょっとした雨でもすぐに濁る川という意味であります。吉田草坊、エコタヌフマクアエ
ー、クコタヌフ船橋セコロアエ
ー、ピリカピリカ
あ、いいよ、そういうことですね。
アイヌ文化の紹介、
食文化の続きでありますが、少年時代には米のかゆも食べましたが、アイヌ的な食べ物で美味しかったものは、やはり秋に食べた鮭のイクラがゆ、チポロさようです。一粒一粒筋子の粒を箸でつまんでみて、どうして煮えたイクラが全部紅色にならないのかなと、一箇所だけ赤く残っているのかと、不思議そうに自分で箸でつまんでみた記憶が残っております。それでアイヌ的な食べ物のおいしいもの、私いつも5本の指のうちにこのチュポロサヨをあげるんですけど、はい、チュポロサヨ、スジコガユというのは、産卵直前の秋アジの筋子を、塩しておいて、それをお粥に入れて食べるんですけども、煮方があります。 おかゆを先週言ったんですけども、パスタをやや緩い中でこう冷え粒や米粒が走り回るよりちょっときついぐらいのおかゆを作る、ええ、その鍋に立つ時に鍋の底から一粒か二粒ポツンポツンと煮える直前の泡が上がってきます、
はい、
その時にふと大きなしゃもじですくってジャブッと3杯入れる、
はい、
そうやって煮ないと美味しくない。その煮方を誤るとちゃんと煮えないし美味しくないから注意して作って食べてください。チポロサイはとても美味しいものの一つでありました。で父親がそれを取ってきて甘じょうしてあっておかゆに入れて食べて、このアイヌ文化紹介の中でも言った文字になっている部分も言ったんだけれども、子供の頃に箸でつまんでみて、これどうして全部この薄紅色にならないで一箇所だけ真っ赤な点が残る
残りますね。
それを不思議そうに見たんです、はい、そういうこと今でも忘れられない。あれは美味しいものの第一番目に数えておきたいと思います。
前回のアイヌ語ラジオ講座の時に私先生のお宅でチポロサイをご馳走になったんですけれども、はいはい、今でもよく作
る。今でも食べる食べる。
いや本当に美味しいものだなと思ったんですけれども、はい、先生はその時本当にたくさんの量を作ってらっしゃいまして、食べろ食べろって言われてもお腹がいっぱいになってるのにみんなで一生懸命食べた覚えがあるんですよね。
あそう、それよかったな、今度やろう、またな。
あ本当ですか、今聞きましたよ
言ったよ、俺も忘れない。
じゃあ楽しみに待っています、
ね、やりましょう、はい、時間になりました。来週も聞いてくださいね。
来週はレッスン7、自己紹介の3回目、両親の名前の言い方についてお送りします。
水ぬはエンコレアニ
ー、水ぬはエンコレアニ
ー。アイヌ語ラジオ講座では皆さんのご質問やご意見をお待ちしています。アイヌ語の言葉や文法、日常会話の表現からアイヌ文化に関することまで、どんなことでも結構です。身近なアイヌ語、アイヌ文化について疑問があれば、ぜひ番組までおはがき、ファックス、メールでお寄せください。はがきの場合は、郵便番号 060-8705、ファックスは 011-202-7290、メールはアルファベット小文字で stv.ne.jp、 STB ラジオアイヌ語ラジオ講座の係まで。番組で採用させていただいた方にはアイヌ語ラジオ講座特製のボールペンをプレゼントします。皆さんからのご質問などお待ちしています。